皆さんおはようございます。今日初めての方もしいらっしゃれば、心から歓迎したいと思います。 this is your first time to be at Mito Church. We want to welcome you on behalf of the church members. 今日はですね、使徒2章からですね、使徒2章の教会を目指してと題しまして、説教させていただきます。お手元に、アウトライン、日本語の方なんですけれども、もしあればですね、前の方に、赤い字でね、アンダーラインの入った箇所があれば、それでペンでですね、埋めていただければなというふうに思います。経営学者にですね、ジェームス・コリンズという人がいます。彼はたくさんの本を書いていますね。日本語にも訳されていますので、もしかして読まれた方おられるかもしれないんですけれども、彼がですね、成長する組織を作る条件ということについて次のように語っています。成長する組織を作るための条件ですね。彼はですね、こういうことを言っています。真のリーダーというのは時を告げるのではなくて時計を作る、時を告げるのではなくて時計を作ることが大事なんだ、そういうことを言っています。つまりですね、この時を刻む人っていうのは、この一世代を自分の能力によって築き上げた人っていうふうに言ってもいいかもしれないんですけれども、しかしですね、その人がいなくなってしまったならば、もう誰も時を告げなくなってしまうわけですね。けれども一方でこの時計を作った人っていうのは、その人がいなくなった後にも時計は時を刻み続けることができる、告げ知らせることができるわけなんです。確かにですね、この社長ですとか、この営業マンとかね、バリバリの営業マンとか、あるいはこの組織のリーダーの中には、ある種のこの癖を持った人がいると言ってもいいと思いますね。それはいわゆるこの優秀な人とかね、これできる人、いわゆるできる人に見られがちなんですけれども、それはこの何歳になっても自分が中心でいないと我慢ができない、そういう癖です。この癖を持っている人というのは、自分のこの能力に固執してしまって部下を教育しないまま育って続けてしまう、そういう人のことですね。みんなこの彼の実績に大きな期待を寄せるわけなんですが、数年後ですね、はたとこの自分のところの社員が全く育っていなかったということに気がつくことになるわけなんです。つまり自分がやらないとこの組織は傾いてしまう、自分が何でもかんでも首突っ込んでやっていかないとこの組織はダメなんだ、そういうことではですね、自分が生きているうちは、あるいは自分がその中にいるうちはいいんですけれども、自分がいなくなった時にその組織はバラバラになってしまう、離散してしまうっていうことになるわけです。歴史もそのこと物語ってますね。ここにおられる方々、皆さんカリスマを持った素晴らしい方々でしたね。織田信長、素晴らしいというかこうすごいね、カリスマ性を持った方でした。豊臣秀吉もそうでしょ、上杉謙信、武田信玄、みんな素晴らしい武将だったですけれども、どうですか、一世代で国は終わってしまいましたね。自分のところだけで終わってしまった。つまり自分の性格とかカリスマの周りに、周りの人たちが集まっているに過ぎないならば、自分がいつかいなくなってしまった時に、その組織はバラバラになってしまうんだ、離散してしまうんだ、ということです。では一体どうしたらいいんでしょうか。では一体どうしたらいいのか。コリンズは、次のように語っています。飛躍的に成長する組織のリーダーは総じて謙虚である。飛躍的に成長する組織のリーダーというのは総じて謙虚であって、そして次世代における後継者選びをする、次世代のことを考えているということですね。次世代における後継者選びをするんだ。必ずしもカリスマ的な個性を持たず、自分がいなくなったとしても永続的に成長を続ける仕組み、それを作ることができる人だというふうに彼は言っています。自分がいなくなったとしても永続的に成長を続けるという仕組み作りをする人だということを言っています。 つまり自分がいなければっていうことではなくって、自分がいなくなっても大丈夫な体制を作り上げることができるかどうか、それがリーダーの鍵なんではないかなというふうに思います。自分が目立つんではなくって、自分をあえてこの押し殺しつつですね、あえて他の方々に任せていく、あるいは譲っていく、他の人たちが育つプロセスを大事にする、そういうこうプロセスを大事にするっていうんでしょうかね、人が育っていく、それを温かい目で見守る、そういう態度が必要なんではないのかなと思います。ですので人々がこの継続的にこの育っていく、そういう仕組みですね、仕組み場、あるいはインフラ、それをこう整えていくことができるかどうか、それが重要なんだと思います。ですからこういうことが言えるんではないかと思いますね。場が人を育てるんだ、場が人を育てる、この場が大事なんですね。そしてこの場の中で、そのプロセスの中でいろんなさまざまなドラマが生まれるわけなんですね。その中で人は成長していくことができるのではないのかなというふうに思います。はい、ちょっと英語で、話しますね。 Now, switch to English. Wake up. James Collins, do you know, have you read the book written by James Collins? If you are a management major, you may know. But he has written a couple of books. One of the books is Built to Last. Built to Last.The Successful Habits of Visionary Companies. And Collins pointed out that he said, interesting, be a clock builder, not a time teller. He said, be a clock builder, not a time teller. Imagine that you met a remarkable person who could look at the sun.Or the stars, and amazingly, he can state the exact time and date. But wouldn't it be even more amazing still if instead of telling the time, but that person built a clock that tell the time for him, even after he or she were born and dead? That's a time, that's the clock building.So being charismatic leader is time telling, but on the other hand, building an organization that can prosper far beyond the tenure of any single leader and through multiple product life cycles, that's clock building. So the clock builder's primary accomplishment is not the expression of charismatic personalityor the accumulation of wealth, but it's an organization itself and what it stands for. He goes on saying that the most effective leaders act quietly and calmly and humbly and determinedly and relying on inspired visions, not inspired charismatic personality to motivate other people.And they select superb successors, awakening their organizations to become even more successful in the future. You know, the drive for progress is to create an environment, a place, so that that encourages people to experiment and learn, and try a lot of stuff and keep what works. So creating the environment infrastructure.So that people are constantly nurtured and trained and equipped. And I think I agree with that idea about what he's saying about leadership. So our next question is this. So what about Jesus, our Lord? That's where I'm going to address now. それでは見てみたいと思うんですね。私たちの主イエス様はじゃあどうだったのか。イエス様はどういうお方だったのか、そのことを考えていきたいと思うんですけれども、考えてみたらですね、イエス様は神様なわけなんですね。ですからこれほどまでに歴史上でカリスマを持ったお方は他にはおられないんではないかと言っていいんだと思います。 けれどもですね、イエス様は神であるにもかかわらずご自分がへりくだられて弟子たちの足を洗った。そして罪人たちと一緒に食事をして、そして罪人たちのためにこの命を投げ出すほどまでに本当の意味で謙遜なお方だったんだということが言えるかと思うんですね。親子だけの謙遜ではなくて本当の意味でへりくだられたんだ、それほどまでに謙虚なお方だった。そしてイエス様がイスラエルで終わったわけではないですね。イエス様はすごい方だったんですけども、それで終わったわけではありませんでした。彼はいろんな病を癒し、力を与え、いろんなことを諭し、しかしそれで終わったわけではないですね。彼が一番力を得たことがありました。それが弟子訓練です。そしてその次世代のために残されたものが大きくあって2つあると言っていいと思います。それが聖霊と、そして教会ですね。イエス様が残されて、残してくださったもの、それが聖霊様と教会であると言っていいと思います。イエス様は天に昇られていったわけですけれども、その後に弟子たちはですね、心を合わせて一つになって祈りました。するとその後にですね、その直後のペンテコステの祭りの日に弟子たちに何が起こりましたか。聖霊が注がれたということを見てきましたね。聖霊が注がれたんだ。そして教会はその聖霊様の働きによって力を与えられたんだ。教会は聖霊の働きによって力を与えられたんだということを前回見てきたわけです。それが新たな私たちの水戸キリストの教会の2010年度の新たな年度のテーマ聖句ですね。ぜひ一緒に声に出してですね、この聖句を読んでみたいと思います。一章八節。あなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなくユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。アメン。教会は聖霊の働きによって力を与えられたんだということです。その結果彼らはイエス・キリストの証人として地の果てに至るまで、使わされてですね、そして世界中に教会が生み出されていったんだ、ということなんです。今日の使徒の2章の箇所ですけれども、そこに大きなポイントがありますね。これは聖霊が力強く働くときに一体その教会には一体どういうことが起こるのか、そういうことを言っていると思います。聖霊が力強くですね、生き生きと働くときにその教会に一体どういうことが起こるのかな、そういうことを教えてくれていると思います。私たち水戸キリストの教会もですね、私たちのうちにこのすでに与えられている聖霊様が生き生きと働くときに具体的に一体どういうことが起こるのか、具体的にどのような特徴を持つ教会へと成熟していくんでしょうか、どのような私たちへと導かれていくんでしょうか。今日はですね、この新年度を迎えるにあたって水戸教会一体どのような教会を目指すのか、そういうことを使徒の第2章から考えてみたいと思っています。 What about Jesus? Jesus was surely a charismatic person. Nobody could be more charismatic than he is because he is God anyway. But actually he humbled himself and washed the disciples' feet. He ate with sinners and he gave his lifefor the sinners. That humble. And when he left the church, when he left the earth, he left two things. That is the Holy Spirit and the church. The God himself dwelling in ourselves and the body of Christ. And that's what he left for the next generation. So he didn't finishas himself, but he left the big things so that he didn't have to die in only one generation. And that is Acts chapter 2. So in today's scripture, actually, there's a big point that is What will happen? What will happen to the church when the Holy Spirit works vividly? What will happen to the church when the Holy Spirit works vividly? So we want to think that what will happen to our middle church completely when the Holy Spirit already given to us works vividly, and how we'll be matured. And that's what we are going to address now as we face the new fiscal year of 2010. 今日の箇所ですね、使徒2章の42節からの下りですけれども、そこにこの聖霊が与えられた教会ですね、聖霊が、降臨の出来事によって聖霊を宿した教会に、見られる特徴が、記されています。42節ですね、彼らは使徒の教え、相互の交わり、パンを裂くこと、祈ることに熱心だった、ということが書かれています。In today's verses, chapter 2 through 42, there are characteristics seen for the Holy Spirit filled church after the incident of Pentecost. See the verse 42. We could see that there are teachings and fellowship and communion and prayers.まず第一にですね、この聖霊の働きがクリスチャンの生活にどういうふうに現れてきたかということが見ることができます。それは、御言葉への熱心さですね。御言葉への熱心さです。聖霊様は、御言葉に関心を持たせる霊である。聖霊様は私たちが、御言葉に熱心な民へと作り変える霊であるということなんです。今まで聖書なんてこう全く興味を持たなかった、そういうものの心にですね、御言葉に対するこの植え替わきの心を与えてくれる、そういう働きが聖霊様の働きなんだということなんです。新改訳聖書でですね、彼らは人たちの教えを固く守りというふうに記されています。また口語訳では一度はひたすら人たちの教えを守りというふうに訳されています。つまり彼らはこの聞くことだけに熱心だったのではなくて、守ることに熱心だったということなんです。聞くだけではなくて、この守ることに、御言葉を守ることに熱心だった、これが初代教会の弟子たちの中に現れた一つ目の印です。 The first thing the work of Holy Spirit appeared in Christian lives.That is, devoting themselves to the scripture. That's the first sign. So, the Holy Spirit is a spirit who can transform us to be devoted to the scripture. So it's the Holy Spirit's work to give a hunger toward the word to the heart of those who are never interested in the Bible.And they were not only eager to listen to the scripture, but to keep the teaching. And that's the first thing appeared among the first generation Christians. 次に、見逃してはならないことがありますが、それが弟子たちは、交わりを保っていた、交わりを大事にしていたということを見ることができます。The second point we cannot miss is that they were keeping their fellowship.They are putting a great importance on fellowship.
先週の木曜日ですね、祝日にキリストの教会の春季合同礼拝というのが、茨城キリスト教学園の方でありまして、行ってきました。確か236名ぐらいの参加だということでしたかね。そして水戸教会からは去年は確かね、多分12人以内だったと思うんですけれども、今年は34人の参加でしたね。びっくりしましたね。すごい参加でした。はい、34人ということで、嬉しかったですけれども、そこでのテーマがですね、この聖霊の交わりっていうテーマだったんです。聖霊の交わり、そこでスピーカーだったランディ・ボス先生が、こういうことを言われていました。祈るためには、情報が必要ですということを言ってましたね。祈るためにはこの具体的な情報が必要なんだ
そうするとこの具体的に祈ることができるからですっていうことを言われていました。そしてですね、このどなたかにですね、祈ってください、このことを祈ってくださいっていうふうに具体的に伝えていただけると、確かにその方のことを具体的にこうっていうことを祈ることができるわけなんですね。そしてしばらくするとですね、その祈りが本当に神様に聞かれたのかなっていうことが気になってきます。そうするとその方に電話をかけたりね、連絡を取ったりして、そしてこの祈り聞かれましたか、今大丈夫ですかということで、この交わりが生まれていく、そして関係もお互いの関係も深まっていく、神様との関係も深まっていく、お互いの関係も深まっていく、そういうことを言われていました。そして大事なのはお互いのニーズを知らせることなんだということを言っていました。大事なのはお互いのニーズ、必要を相手の方に知らせることなんだ。確かにその通りだなというふうに思いました。実はね、この私たちの交わりにも、この交わりの深さを測ることができる、測る尺度がある、ということなんです。どうやって測ることができるのか、それは具体的に個人的な課題あるいは必要をどこまで分かち合って、どこまで祈り合ってるかということだと思います。どこまでお互いの必要、ニーズ、課題をお互いに分かち合って、そして祈り合ってるか、それが、交わりがどこまで深まっているかっていうことを測る尺度、一つの尺度であると思いますね。一つ聞いてみますが、皆さんは祈ってもらってますか？誰かに祈ってもらってますか？少なくとも一人には祈ってもらってますか？一人じゃなくて数人、あるいはもっとたくさんの方に祈ってもらってますか？その祈り知ってもらってますか？あるいは、ただ祈ってもらってるだけじゃなくって、もっと進んでどなたかのために祈ってますか？少なくとも一人の方のことを覚えて毎日祈ってますか？交わりね、ぜひ深めるためにもしていってくださいね。交わりを深めるための一つの尺度であると思います。
Last Thursday, I went to Ibaraki Christian School to attend the area-wide joint worship at the, and about 237 people were there. And from Middle Church, we had about less than 10 people attending last year.But this year we had 34 people, I mean members from Middle Church, and it was good to see, you know, the members at the by Christian. And the theme was the fellowship filled with Holy Spirit. The fellowship filled with Holy Spirit, and the speaker was Randy Boss, and the speaker, and he said this: In order to pray, we need information.In order to pray, we need concrete information. With those informations, we can pray for each other. Otherwise, we can pray concretely. So we are asked to pray about certain things by somebody. Then we start praying for that topic and remembering him or her in a prayer. So we think about him or her and care about that person.So that our fellowship becomes deeper, and our fellowship with God becomes even deeper too by remembering that. So he says that the important thing is to share the needs of each other. To share the needs of each other. And we know there's a scale to measure how deep our fellowship is. There's a scale we can measure how deep our fellowship is. That is how much we are sharing and shouldering our wants and our personal needs or burdens. So I want to ask you today, are you prayed by somebody? Are you prayed by at least one person? Or more, lots of people? Or more step further, not only being prayed, but are you praying for somebody?I pray for somebody, at least one person every day. If not, let us start doing that. That will be lots of blessings given from the Lord.
使徒の方に戻りますけれども、使徒の一章の6節ですね。一章の6節、そこに人たちは集まってというふうに書かれています。そして15節では、120人ほどの人々が一つになっていたというふうに書かれていますね。そして14節には婦人たち、この十二弟子たちだけではなくてね、まだクリスチャンになってない方々や、あるいはこの女性の方々も合わせて一つになって祈っていたということが書かれています。これは非常に大事なポイントだと思いますね。このようにイエス様の言葉が伝えられるためには交わりが必要だったんだということです。この交わりの中からですね、将来この歴史を初めて この殉教者であるステファノですとか、あるいはピリポといった伝道者も生まれていくことになるわけなんです。ですからこの交わる場ですね、それ自体が人を育てるんだ、そこによって使える方々が起こされていくんだということが言えるかと思います。我々のこういろんな献身者がいるわけなんおられるわけなんですけれども、教会キャンプ この奉仕をしているうちにね、この献身の萌えが与えられたですとか、あるいはこうサンデースクールのずっとかかっていっているうちに、その献身の思いが与えられたとか、そういう方々がいらっしゃいます。教会の交わりの中から使える方が起こされるんだ、そういう基盤ですね、そういう基盤がすでにその時からもう用意されているんだということが言っていいんではないかと思います。今年度の年間テーマがありますが、こういうテーマですね、ご一緒に読んでみましょう。今年度の年間テーマ、深く交わり豊かに祈る、ぜひ覚えましょうね。もう一回読んでみます。深く交わり豊かに祈る、アーメン。そうですね、今あったようにこうもっともっと深く交わりを深くしていこう、お互いの交わり、神様との交わりですね、そのことによって豊かに実りを見ていこう、実り、ね、将来的にこの伝道者あるいは宣教師も生み出すことができるほどまでの教会ですね、そこまで実りを見ていける、いきたいなというふうに思います。3つの目標があります。これも、日本語の方で 1,2,3 順番に読んでみましょう。3、はい、霊的に成熟した教会で、2番、家族や友人を誘い続ける、3番、地の果てに至るまで。わかりますかね、我々一人一人が、この神様との交わり、お互いに交わっていく、霊をいただいてですね、そこで力をいただいて、深く交わっていくことで、その祝福の輪が友人家族に広がっていくわけですね。そしてさらにそれが、水戸の地、そして、茨城県、日本の地、あるいは世界中にまで広がっていくんだ、ですからこの一歩は小さいかもしれないんですけれども、まずそういう小さい交わりを大切にしましょう。そういう一歩を進んでいくことで、大きく大きくその、ね、石を投げ込んだ、このカモカモンがね、どんどん立っていくように拡大していくんだ、そのことを今年やっていきたいなということを覚えて、深く交わり豊かになるというビジョンを掲げています。 So now we saw one, Acts 1:6. It says, they met together. They met together. And verse 15 says, about 120 people all joined together.And when we see verse 14 also, there were not only 12 disciples, but also not yet disciples, and also women were there. And I think that's very important. So in order for Jesus' words to be conveyed, they needed an environment to experiment and learn. That is fellowship.And among these people in the future, evangelists like Philip and Stephen were born. So that kind of foundation is already prepared among the fellowship, and that's happening now in this period too. So the theme of this new fiscal year, we said, growing deeper, going beyond.
growing deeper, going beyond. So when each individual is strongly connected to God and to each other, the whole group will grow upward and outward. And this probably starts in a small group. So I recommend you to join a small group. But the effect reaches out beyond the middle city and Ibaraki Prefecture, the nation of Japan, and throughout the world. And that's the Acts 1:8 stating about. And through the Holy Spirit given to us, and that the power of God, and being rooted in Him, and connected to each other, we will see our growth in ourselves and in families and friends, and the effect reaches beyond that. And that's the hope and prayer we have for the Middle Church in this fiscal year. And we can aim for the church who can produce even ministers or missionaries. I think Middle Church has such a blessings given from the Lord and such a potential. And that's our hope. So let's place a great importance on fellowship.
次に忘れてはならないことですね。それは祈りの重要性なんですが、一章の9節でですね、イエス様が先ほどの一章の8節の言葉を残された後に天に昇られていってしまったということがありました。イエス様がいなくなってしまった後に彼らは何をしていたのかご存知ですか？彼らは何をしていたでしょうかね、この後に。
And the next point, we cannot forget the importance of prayer. Verse 9 says that Jesus was taken up to heaven. And do you know what disciples were doing after Jesus left? What were disciples doing? Well, first nothing, but after that, I'm talking about it.
最初このね、ぽーっと手を見上げていたっていうところを見たわけですが、その後です。その後何したって書いてありますか？ですね、14節のところですね。心を合わせて熱心に祈っていたという言葉が書かれています。この熱心に祈っていたという言葉があるんですけれども、直訳にするとですね、これは祈りに忙しかった。そうとも訳せる言葉なんですね。祈りに忙しかった。すごい言葉と思いませんか？祈りに忙しかった。たまに言ってみたいと思いません？ごめん今忙しいんだよ。何やってるの？今祈りに忙しいんだよ、
ね。Verse 1:14 says that they all joined together constantly in prayer. So they prayed hard. And this word constantly in prayercan be translated directly as they were busy praying. They were busy praying. Do you want to say once in a while, I'm busy praying?
I'm busy praying. でもですね、このよく考えてみるとおかしいなというふうに思いませんか？この弟子たちはですね、イエス様が、ゲッセマネの園でですね、この祈っている間に、寝てないで一生懸命祈ってなさいよって言ってたのに、何してましたか？眠りこけてたわけですね。3回も怒られた、そういう弟子たちだったわけなんですけれども、その弟子たちがこのイエス様が手に昇られてしまっていなくなってしまったわけですよ。彼らの、この素晴らしいリーダーだったイエス様が今や取られていなくなっちゃった。でも彼らが今ですね、この祈りに忙しかったって言われるほどに変えられているんです。これはこれまでの今までの弟子たちに見られなかったことじゃないですか？一体何があったのか。
But if we think about that more deeply, isn't it strange? Because these disciples were the ones who were asked to pray constantly when Jesus was praying in Garden of Gethsemane. And what happened then? They are scolded 3 times because they are sleeping, they are not praying. But now they are changed, that they are now busy praying. So what happened to them?And that's what we saw at the first half of chapter 2. What happened? Holy Spirit was given. Holy Spirit was given. And the disciples were given power to be witnesses.
何が彼らをそこまで変えたのかということですけれども、この祈った後に何が起こりましたか。それが第2章の前半で見てきたことなんですが、何がありましたか。はい、聖霊が、そうですね、聖霊が与えられた、聖霊が注がれたわけなんです。弟子たちは聖霊が注がれて力をいただいた。それによって彼らは、本当に180度変えられたということですね。つまりこういうことではないかと思います。彼らは祈りつつ待つことを通して神様により頼んでいく、そういう備えをさせられたんだ。祈りつつ待つことを通して神様にもっともっとより頼んでいく備えをさせられたんだということが言えるかと思います。聖霊が下った時に弟子たちは力を受けました。そして世界に出ていくイエス様の証人となったわけですが、しかしそのために彼らは待たなければならなかった。いろんな恐れ、不安、自分たちはどうなるんだろう、そういう中で待たなければならなかった。待つことの中で整えられなければならなかったということです。
So they were prepared to rely on God more through waiting with prayers. When the Holy Spirit comes on themDisciples received the power and became witnesses of Jesus Christ, but they had to wait before that. Waiting is tough, isn't it? They had to wait in the midst of fear and anxieties. We don't like anxieties and fear. We need quick answer. But we need to wait so that we are creating a space. We are preparing a space God can work. No.Wisdom and thoughts and action, but we are waiting a space that he can work, actually. So they need to pray and wait first.
ですから覚えておきたいと思うんですね。教会の働きというのは、私たちの思い、あるいは私たちの志、あるいは熱心さだけで進展していくものではないんだということですね。まず何よりも神様の前に静まって祈る。そして、静まって祈りつつ神様の導きを求めるところから始まるんだ。そのためにはまず待つということを教えられる、学ばなければならないんだと思います。人間的な思いで、人間的な知恵で、出ていくんではない。神様の力によってこの満たされるためにですね、私たち自身の中に神様が働いてくださるためのスペース、神様が働いてくれるそういう場所を用意する必要がある。それが祈るということなんだと思います。祈るということは神様に委ねることですから、そうでなければ祈りませんね。私たち自分の力で何でもかんって考えたり、それでやっていくときに、それは本当に、神様の働きをストップしてしまうことになるわけですけれども、私たちが神様により頼んでいく、そのことを待つことを通して教えられるんだと思います。思い起こせばですね、このイエス様も、ゲッセマンの園で、どういう形で祈られましたかね。血が滴るほど、血が滴るように祈られたということが書かれていました。この時の弟子たちの祈りというのも、もしかしたらそのような祈りだったんじゃないのかなというふうに思います。そうでなければイエス様が約束された聖霊が彼の上に降りてくるということはおそらくなかったんじゃないのかなと思います。それほどまでに弟子たちが祈ったから聖霊が与えられた、そして祝福を与えられていったんだと思います。
Truth is, the work of the church is not led not only by our zeal or eagerness. Before anything else, it begins with being still before the LordAnd pray and seek His guidance. And this means, first of all, we must learn to wait. We don't go out by human thoughts and human wisdom. In order to be fulfilled with God's power, we must create a space where God can work. And as we recall, Jesus prayed, constantly, earnestly, and his sweat was like drops of blood, the scripture says. And I think the prayers of the disciples may be like that kind of prayer, like Jesus. Otherwise, I don't think that the Holy Spirit was given to them. The disciples prayed that much so that the Holy Spirit was given, then blessed. That's what I think. スポルジョンという牧師がいましたが、彼はこういう言葉を言っています。祈りなくして教会の成長はない。祈りなくして教会の成長はない、ましてや存続すらもない。 The famous pastor Charles Spurgeon once wrote words that still demands our attention today. He said, Do not restrain prayer. For only through prayer can the prosperity of a church be increased or even maintained.
確かにこの祈りなくして教会の成長はあらずという言葉は本当だと思いますね。しかしですね、私たちこの教会成長の方法論だったりとか、あるいは戦略だったりね、あるいはゴールというと言葉をこの語るときに、この大切な鍵ですね、この祈るということを怠ってしまうということが多々あるのではないでしょうか。ぜひ祈ってくださいね。教会のことを覚えて祈りましょう。私たちは忘れてはならないと思います。健康なこの教会の成長っていうのは、祈りなしには、祝福なしには起こらないっていうことですね。私たちもこの約1年間ですね、この、メールアドレスのある方々には、メールを送って、この祈りの課題を具体的に挙げて、みんなで力を合わせて祈ってきました。主法にも同じ情報を載せてですね、具体的にそれぞれの課題を覚えて祈ってきました。金曜日の朝にもですね、来てすぐから何人かで集まって、実は心合わせてですね、皆さんのことを考えながら心合わせて共に祈る時間を持っています。みんなで祈ることですね、これがないと教会前進しません。大事な教会の原動力であると思います。ぜひこれからも続けていきたいと思います。
But, we must keep in our mind that healthy church growth does not occur without God's blessings. So let's keep praying. That's a critical drive for the church. Let's continue doing that.
ここまでですね、人たちがこの使徒の教え、そして、交わり、そして、パンを捧げること、祈ることに熱心であったということを見てきたわけですが、この47節ですかね、救われる人々を日々仲間に加え一つとされたのであると書かれていますが、その主語は一体誰でしょうか。その主語は誰だというふうに書いてありますか。ですか。そうですね、主なんですね、主が救われる人々を仲間に、日々仲間に加え一つとされた。このポイントを最後に押さえたいと思うんです。
Now shifting gear a little bit, and a church has, so we saw church has a scripture and a communion, that is fellowship and prayer, but what about the subject or nominative or added to their number daily, those who are being saved in verse 47. Who is that?
Lord, isn't it? The Lord himself. 2章最後の節ですね。この聖霊が働かれるときに、聖霊が働かれるときにどういうことが起こるのか。それは主が救われる人々を日々仲間に加え一つとされたということなんです。別の訳ではですね、このところが主の方では救われる人々を毎日仲間に加えてくださったというふうに記されています。真心こもった交わりがそこにあるときですね、主の方で救われる人々を仲間に加えてくださるというふうに約束してくださっているんです。主にある教会が共に良い交わり、賛美、礼拝、祈り、そういう中にあるときに、主の方で救われる方々を日々仲間に加えてくださるというふうに約束してくださっているんです。
So it's saying that the Lord added to their number daily those who are being saved. So when there is a cordial authentic fellowship among us, the Lord added to their number those who are being saved. So when the church is having great fellowship and prayer, that's not the Lord himself who adds to their number those who are being saved. That's a promise we have.
マルコの福音書4章の26節から29節開いてみましょう。
Let's open a scripture Mark 4:26-29。
前に出ませんのでこれぜひ開いて読んでみたいと思います。マルコの4章26節から。
またイエスは言われた。神の国は次のようなものである。人が土に種をまいて、夜昼寝起きしているうちに種は芽を出して成長するが、どうしてそうなるのかその人は知らない。土は一人でに実を結ばせるのであり、まず茎、次に穂、そしてその穂には豊かな実ができる。実が熟すと早速鎌を入れる。収穫の時が来たからである。この例えの中に一人でにという言葉がありますね。土は一人でに実を結ばせるという言葉がありますが、この一人でにという言葉がギリシャ語ではですね、このオートマテっていう言葉なんです。オートマテ、どういう意味だと思いますか。オートマテ、オートマテね、ひろきさんが言いそうなんですけどもそういうことじゃなくてですね言ってない、はい、すみませんこのオートマテ、このオートマチックっていう言葉ありますね、英語で。この元になった言葉です。オートマチック、自動的にっていう言葉ですね。そしてその言葉の背後にはこの神様ご自身によってなされるっていう、そういう意味が含まれています。神様ご自身によってなされるんだ。この考えをこの教会に当てはめていくとですね、成長、教会成長は自動的に起こされるんだっていうことです。成長は神様ご自身のによって起こされるんだ。成長は神様の技であるということを言っていいんだと思います。つまり、こういうことが言えるんだと思いますね。成長は自動的に起こされるということですが、そうですね、成長は起こすのではない、起きるんだということです。成長は起こすのではなくて起きるんだということですね。神様によって起こされる技であるということを押さえておきたいと思います。以上が初代教会の姿、聖霊を宿す教会に見られる特徴ですね。聖霊が働くとこういう点で教会熱心な群れになっていくんだということを、記しているんです。 In this parable、there is a word、in Mark 4:28、there is a word by itself. The original language automate it can be translated as automaticallyThat's a source of the word automatic. And the word contains a meaning. It is done by God himself. It is done by God himself. So if we apply that to the church, we can say that the church growth is done automatically and by God himself. In other words, we can say that the church growth is not something we make it happen,But it happens. Church growth is not something we make it happen, but it happens. And that's the Acts 2 church, the church filled with Holy Spirit.
ここで最初にした質問に戻ります。水戸教会は一体どういう教会を目指すのかというポイントに戻りますが、一言で言うならば、それは使徒2章の教会を目指すんだと言ってもいいんではないかなと思います。
So now we go back to the question I raised in the beginning. What kind of church we Middle Church is aiming for? I think we can say that we are aiming for Acts 2 church.
イエス様が、マタイの18章の20節で、こういう言葉を言われていますね。2人や3人でも私の名において集まるところには私もその中にいるからです。2人や3人が集まるときに私イエス様もその中にいるんですということを約束してくださっています。これ
教会のロゴマークをね、チャールズさんがデザインしてくださったんですけれども、ミート教会のロゴマークということで、これ何なんでしょうかね。何が見えますか。
What is this?、This is the logo mark Charles designed for Middle Church. And what do you see?
Yeah. 最初十字架って言ってくださった方がたくさんいます。その通りだと思うんですけれども、ちょっとね、視点をずらすと、この周り、ね、人が4人いるんですね。いろんな人種の方々が4人いるんですけれども、何してますか。
手をつないでる。はい、そうですね。これがこの、まあ、いわゆるね、2人や3人が集まった時にイエスも真ん中にいてくださるんだ、このことを象徴している、そういうロゴマークであると思います。教会の活性化という言葉がありますね。教会の活性化なんていう言葉がありますけれども、どうやったら教会が活性化するんでしょうか。神様がおられるかとかですね、それが鍵だと思いますよ。聖霊に本当に満たされているのかどうか、本当にその中に聖霊様がいるな、あ、神様がこの中にいるなっていうことを我々がはっきりと感じることができるならば、そのぐらいはほっといても自動的に成長すると思います。そしてその目に見えない活性化を本当に成し得たならば、その群れは目に見える実りという尊い恵みもいただけるはずです。我々の共同体の中に主がおられるならば、人々は救われる、人々は祝福されるわけです。
In Matthew 18:20, Jesus promised that for where two or three come together in my nameThere I am with them. So the most question, the most important question we should ask is, when we meet together, is there Jesus in our fellowship? If not, nothing happens. But if there's Jesus, there's Holy Spirit dwelling in us, when we can see that, automatically the growth will happen. So if there is Jesus in the midst of our community, that's so natural that people will be saved and blessed.
私たちミート教会がですね、ぜひ聖霊の命みなぎる、満ち溢れる教会になっていきたいなというふうに思います。一人一人に与えられたというふうに書いてありますね。一人一人にすでにクリスチャンになった時に、バプテスマを受けた時に聖霊が与えられます。その聖霊の働きによって、私たちがみんなこのキリストの似姿にまで変えられていく教会になっていくんだ。そしてみんながこの喜んで集まってですね、安心して過ごせる教会になるんだ。ミート教会が地域の人々の心の拠り所になってですね、オアシスのようになって、ミート教会の存在によって他の地域の方々が祝福される、他の地域もこのミートの地域自体が祝福されるんだ。そういうこの祝福の源になってですね、そしてこの地に、水戸教会が建てられた役割を果たしていきたいな、地の光、地の塩、世の光となっていきたい、そのことをぜひ実践していきたいと思います。ぜひこのお方に委ねていきましょう。この方に導いていただこうじゃないですか。この方に変えていただきたいと思います。ありがとうございました。